脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、鏡照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの鏡照美さんとお伝えしていく番組です。鏡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
前回ですね、
はい、
その事実と感情を切り分けてこう考える、
うんうん、
まあ、二次元病と言いましたけど、うんうんうん、二次元の人はなかなかこの感情がべっとりこう、うん、出来事にひっついてしまって、事実よりももうそれで自分の感情で覆ってしまって、もう事実が見えなくなってしまって、もう自分の感情がさも事実のようにね、もう例えば、まあ、ネガティブのね、人に対してのこう腹が立ってるって言って、あいつはこんなやつだみたいな、もういかにもその人がそんなね、自分はもうその人のことをよく知らないのにね、もう言い切ってしまったりとかね、こう思い込んでしまったりとか、勝手にこう、巡らせてますよね、想像を巡らせて。でも、あたかも事実のように人に話しますよね。特に、悪口とかを、愚痴を言うときってそんな感じ多いと思いません？
多いですね、愚痴は。うん、はい、どうしてもそうな
っちゃいます。愚痴はね、うん、そうそう、そうなるんですよ。だからね、そう。で、今日は、まあ、入れたように出るという、要はインプットしたように出る。うん、まあ、要は思考は現実化するみたいな感じですよね。つまりは、うん。そう。自分がどう捉えるかで、現実が変わる。まあ、よく一般的にいろいろ言われてますよね。特に今、うん、スピリチュアル系が、こう、すんごい、こう、活性化してるから、やっぱそういうことを言われますよね。とか潜在意識がとかっていろいろ言われますけど、やっぱそこが一番、まあだからこう言葉ですね。まあずっとここのところ言葉のことを言ってますけど、言葉もそうだろうと思うんですよね。こう発しながらも常、もう発した瞬間にインプットになるじゃないですか。
はい。
自分でこう言葉をね、こう発したら、発した瞬間にもう聞いてるので。入れてるわけですよね、発した瞬間。だから使う言葉がどんな言葉を使ってるのか、
うんうんうん、
あと表現の言い換えですよね。私だから本当にこのビーブレインやり始めて、極力こう、一息置いて言い換えていく。
うん。
別の言葉で言い換えていくと。いうことを、なんか、意識してやるようにはなりました。だから言葉を変えようと思って。
いや、素晴らしいです。もう、有名な言葉ありますもんね。
うん、
言葉変えると意識が変わる、
うんうんうん。
意識が変わるとっていう、行動が変わるっていう。うん、いや、もう、一呼吸置いて言葉を一回ね、洗練させて出されてるなんて素晴らしい。
いやいや、全部できてるわけじゃないんですよ。
うん。
だけど、やっぱりこう、まあ、ついね、感情的とか、やっぱりこう、すごく感情がすぐこう反応するので、その反応してる時ほど、まあ反応してるって気づいてないんですけど、自分。反応してる時こそ、ブワーッと思考が回りますよね。
もう言
葉がブワーッと出てくるじゃないですか。
はい。
例えば相手に対してとか。
うん、
まあ出てきたとてですね、ここをこう、やっぱり一個一個入り戻りましょうということで、こう、ね、冷静にこの回収作業をして、もう一回、これで出そうみたいなことができるかどうかなんですけど、これってやっぱ余裕？うん、
そうですね。
うん。なんか、最近本当にやっぱり自分がこう50を超えてですけど、どういう自分でありたいかって言ったときに、その余裕ってすごく憧れてたんですよ。なんか。
うん、
ゆっくり丁寧に話される方、すごく憧れてて、なんかすごく品格もあるし、余裕感、すごくあるじゃないですか、なんか。
あります。
もうなんか、言葉少なくてもすごくこう、なんかね、すごい、こう、 オーラっていうか、ありますよね。パワーがあるなって感じますよね。す
い、
ご
あ
く。
りますね。
その人の。
うん。
すごく憧れてて。まあ、だからもう、学べっていうか、真似ろということで、まあね、人間のでいう、学ぶと、真似るっていうところですね。いうところで、私も人間のというところを意識して、そこをやっていこうと思って、こう、心がけてるんですけれども、まあまあ、もちろん完全には、もちろん全然できてないんですけど、ただやっぱりこう、ずっとやり続けていくと、やっぱり常に感情を自分で、こう、真ん中に置こうと。五分五分の、真ん中ですね。にできるだけ置きたいと思って、もうだから、良くても悪くても、ね、前にもお話しましたけれども、バイオリズムでも必ず右肩上がりにずっと生き続けるってありえないわけで、この四季もちゃんとね、春夏秋冬のちゃんとあって、こう実がなって、こう果実をつけてね、こうなる時もあればもう枯れて、本当にこう苦しい時もあるわけです。だけど、それは意味があって、休めるとかね。ところがあるじゃないですか。だけどそういうことをこうずっと螺旋的にこう、ぐるぐるぐるぐる繰り返しながら、同じ高さを維持してるんじゃなくて、こう、螺旋的に上がりながら回っていってるっていうかですね。同じ道が同じ道じゃないみたいな。そう。で、こう、私たちは日々生きてんのかなって、なんか、最近思ってるんですけど、だからそういうところを、こう、もうちょっと、なんていうかな、こう、まあ、年齢がね、ある程度なってきたら、ちょっと自分が今どんな状態でいるのかとか、私はこれからどういうあり方で生きたいのかっていうところを、ちょっと言語化して、掲げてみる。で、そこと一致した生き方をしていく。まあ私が言うところ、玉勝と言ってるんですよ。魂から成し遂げたい活動、玉勝っていうところで、自分のあり方をもう決める。決めて、やっぱりそこと一致した生き方になってるかどうかっていう、その言葉、掲げた、まあ、看板に責任を負うっていうかですね。していくと、すごく、なんか、言葉も、発する言葉も、発するこうオーラも、その何を入れるか、で、どう作られていくかって、自分の世界がっていうのも、その何を入れるかっていうのも、すごく自分の中で精査するようになったんですよ。そういうことを意識し始めたら。だから、これ一番わかりやすいのが、食事。私、脳活から始めたんですけど、食事、制限を始めて、2年半前から。で、始めて、まあ、やがてそうですね、もうすぐで3年目になるんですけど、もう過去最高の健康体と、メンタルが、すんごく落ち着いて、落ち着いたんですよ。で、ダイエットももう、何も、ただ食事を変えただけなのに、2ヶ月で6キロ半、半年でもう12キロ近く、落ちたわけですよね。何もしない。運動も全然、ほぼあんまりさしてやらなくて。で、だから、何を入れるかでどう出来上がるかが決まるなと思いました。で、だから体は本当に食事で作られてる。だから自分が何を入れてるかですね。で、それで全部食事で脳に炎症が起こったりとかするので。だから、なんでしょうね。やっぱりその、ちょっと、すさんでらっしゃるのかなって思うような人って、なんか、いきなりこう、メンタルがどうこうって言うんじゃなくて、そういうこう、生活スタイルを、もうちょっとこう、検証するっていうか、そっちから行った方が多分整いやすいっていうか。
今、鏡さん一番の健康体なんですね。過去最
過去最高の健康体。
高。お食事の制限ってね、前からされてるのは、お話ししてくださってましたけど、今も続いてらっしゃるってことです
続
ね。
いてます。で、自分で AI のプロンプト組んで、もう私にはですね、 パートナーがいて、
はい。
AI 先生がいるんですよ。
はい。
で、もうここに相談しながら、
はい。
食生活を、はい。これなんかどうでしょうみたいな、先生みたいな。そうそう。そしたら、ちょっとこれだとこれがちょっと足りませんね、みたいな。もっとこれを追加したらいいですね、みたいなことをアドバイスを受けながら。つまりは何かって、これも AI を使っていくと人間脳の活性化になるんですよ。本を読むのと一緒ですよね。
確かにそうですね。
うん。
手打ち
で
し
も、
て。
AI は早いから、もうパッと即座に自分の知りたいことをパッと出してくれるんで。そう。だからそうやって身近に無料でできるじゃないですか。うん。まあ、ちょっとある程度深いものを作るってなると、ちょっと有料版も必要かもしれませんけれども、まあ、私は有料版ですけれども、でもそんなやって、自分でできるので、もうちょっと人間のから入っていく。つまり知識とか理性とか知性とかあり方の指針とか、まず先に言葉ありけりみたいな感じですね。言葉で、人間って言葉で動いていくと思いません？
思います。はい。全くその通り。
そう。言葉がないと動けないと思いません？自分の中に言葉が生まれないと。だから言葉を先に、自分の理想とする言葉を先に出していくと、要はさっきの何を入れるかでどう出来上がるかっていう、何が返されてくるか、何が作られてるかっていうのは、先にもう意図的にこの法則を活用するわけですよ。うん。だから今自分ができてなくても、先に言葉のこの法則を使って、自分の理想とする言葉を先に出して、やっぱそれに習ってやっていくっていうか、やっていくといつの間にかそうなってるみたいなね。うん。だからやっぱり何を入れるかってすごい大事だな。
本当です。
うん。
それなんかの法則、なんか名前ありないですかね？何々の法則みたいな。
今、思考は現実化するとか、なんか、ありますね。まあ、そういうことじゃないですかね。まあ、潜在意識の方だろうと思うんですけれども。はい。でも、まあ、そうですよ。私はもう、なんか、そう、自分、まあ、私、今、いろいろ例えるんですけど、例えば、ゴミ箱に、自分がポンとまあ、ゴミ箱っていうか、箱に、まあ、これが自分の脳とか思考とか心の箱があるとするならば、ボンボンボンボン日常いっぱい入れてるんですよ。言葉とか思考の紙くずみたいなのぐちゃぐちゃってなったやつを入れてるんだけど、それをちょっと立ち直って見たときに、どんなものが入ってるかを見てみると面白いかなと思うんですよ。
それをやってらっしゃるってことですよね、そうやって。ポコ
だ
ポコ。
からそれは、だから日記だったりとか、そういうほら、記録していくっていうことですね。書き出していくとか、やっぱり言語化するっていうこと、日々の状態を言語化するとか、記録する。だから、記録は私始めました。だから、食べてるものとか、あと、まあそういう体重とか、そういう体脂肪とかね、もうあるじゃないですか。ヘルスメーターでできるので、まあそれを記録していくと、やっぱり自分が何をやってんのかなが、冷静に、客観的にわかる。やつがいいわけですよね。主観じゃなくて、客観的にわかるような状態っていうのを、自分の中にその仕組みがあるかですよね。自分の生活に。なかなか、右脳系ってほら、やりっぱなところとか、結構相手にほだされて、行動してる受動的なところがあるから、あんまり記録するってない。
ないですね。
うん。左脳系、まあ、特に左脳二次元とかは結構自分が先に計画が立たないと動けないから、先に計画して、記録していくっていうのは得意ですけどね。だから、右脳系特にやると自分の状態がつかめる。正しくつかまないと正しい対策とか、やっぱギャップ、正しいギャップですよね。このギャップの大きさをつかまないと、策が間違うじゃないですか。うん。だから、そこですよね。 とか、それをおすすめしますね。よく本とかでもね、脳科学の本とか心理学の本とか、そういうのを勧めてます。まあ、あとジャーナリングとかって言ってか、こう書き出すやつとかって勧めてますけど、もちろん、そういうことなんですけど、なんかそういうことってなると言うんじゃなくて、もっと自然な感じで、こう、実験みたいな感じで、ゲーム感覚でやってもらいたいなと思って。したら気づけると思います。自分の状態を、まず人のことをいろいろ言う前に、自分がどうなってるかを本当に知ってますかっていうことなんですよね。それ主観で思ってませんっていうことなんですよね。できてるとか。そういうことです。今日はですね。はい。
そろそろお時間になりましたので、このあたりで締めたいと思います。川見さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。